番屋
萌えと妄想燃料に今夜も爆走、漫画、アニメ、書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。
ピポットな。
はい、ピポットでございます、はい、久々だねピポット。
ピポットな。
はい、私小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。1時間よろしくお付き合いください。ということで、先月に引き続きまして、予告通り間を空けずにゲストに来ていただいております太郎ちゃんです。
どうも。もうね、そろそろね、あんた誰だっていうね。
いや、
そろそろね、そろそろなんかこう最近のその小ネタファンの方からですね。
最近の小ネタファン。
実はそうなんで、ちょっとねこっそりお邪魔しがちなんですよ。
ね、
よろしくね。う
ん、そろそろあのウィキとか作った方がいいのかな太郎ちゃんじゃあね。
何かしらね。何かしらの。
はい、うん、ということで、本日は、スタジオに太郎ちゃんを迎えて1時間お届けいたします。うん、小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話。テーマは、もし全巻プレゼントしてもらえるならあなたが欲しい漫画はどれ、ということで、皆様よりたくさんご回答いただいてますので後ほどご紹介します。そしてエイミーがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれセレクトタイトルはこちらです。どどん、見えるかな、見えてるね、こちらでございます。メタモルフォーゼの縁側、これね、じわじわ話題になっておりますので、うん、皆様、後ほどですねがっつりご紹介しますのでお楽しみになさっててください。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはユーストリーム FM 那覇のウェブサイトトップページより配信しております。そしてですね、ツイキャスの方もライブ配信しております。はい、後からじっくり聞きたいわという方は YouTube、 そしてポッドキャスティングで配信しています。こちらの方は FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
超特急
ポヨヨン、
今なら分割手数料が
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。ということで、今月のアンケートテーマは、もし全巻プレゼントしてもらえるならあなたが欲しい漫画はどれ、ということで、
いやー、ね、もうこれね、
まあこれあのぶっちゃけあのお金の話するとあれだけど、うん、関数が多いのはなかなか自分では買えないけど、もしプレゼントしてもらえるんだったらめっちゃ嬉しい的なのもあるし、うん、本当に今一番自分が読みたいものが欲しいっていうね、うん、
夢のような、
そうそうそう、これね、はい、結構皆さんねご意見あのいろいろあると思いますのでご紹介しましょう。はい、まずはラジオネーム JK 静子さんです。ありがとうございます。この JK は女子高生の JK なのかしら ね、
JK かな、何の JK かな、
ね、それともなんかファーストネーム的なところに JK が絡むのかしら、
すごいなこれ。
はい、ということでこちらご紹介いきましょう。はい、最近電子書籍でいろいろまとまって売ってるので、うん、普通に買うよりは安かったはず。
あ、はいはい、
全巻欲しいのはゴールデンカムイ。
いきなり来た。
これ春季にね、アニメにもなって、また ね秋クールっていうか、ま、この後今夏クールでしょ、うん、これ終わって秋クールから第2部が、第2期のゴールデンカムイアニメがまた始まるということで、
ね、続いてるね、
続いてますね、うん、で最初は絵が苦手だったけど、話がとっても面白かった、あれでアイヌのご飯にとっても興味を持ちました。ほう、チタタプとか出てくるよね。
見たら美味しそうなんだこれが。
ねえ、うん、なんかね、あのリスはさすがにちょっとかわいそうだなっていうのがあったんだけれども、
いろいろ食べれるんだなと思いました。
うん、エゾシカ食べてみたい、うん、実際に料理として出してるお店があるらしい、いつか行ってみたいですということで、ほうほうほう、ま、ゴールデンカムイって、あの私の中ではあれはなんだっけ、あの寒いエリアのグルメ番組的な、うん、要素もあの私の中の北方おいしんぼみたいな感じだから
でもあの自分あまりちょっと読み落とせてないんだけども、うん、実はあのなんかそうなの歴史ものだったりとかさ、
そうそうそう
そ
うそうそう、ロシアとあの日本とかが、うん、あの日露戦争をした後ぐらいの話、
ああじゃあもうなかなか、ね、
そうそうそう、で、うん、もう結局あのでなんだっけ、こうそのね山の中とか川のそばとかでもほとんど野営状態で、うん、でもちゃんとなんかなんて言えばいいのかな、食については諦めない、
なるほどね、
感じで、まあ主にジビエなんだけど、うん、北海道に出てくる、まあ、
そうだねジビエだ、
うんうん、でもねこのね G.K. 静子さん書いてたエゾシカ食べてみたいってね、実際に料理として出してるお店があるらしいっていうのあるったんですけど、実は私、うん、沖縄で、うん、沖縄でね、今度出してる店ないと思うんだけど他に、うんうん、私エゾシカ食べたこと、
沖縄で、
あのね沖縄の、うん、あのねあのおもろ町に今もうなくなっちゃったかもしれないけど、うん、あのねステーキが美味しいっていう風に話題になってたお店があったのね、ほうほう、もうね今ないからちょっと店名言わないでおくんだけれども、ほうほうほうほう、でそこに行った時にあのね前菜の時にエゾシカのね、なんて言えばいいのかな、あれあのちょっとねこれちょっとドキドキしながら食べたんだけど、あのね生ハムっぽい感じ、塩漬けにしてすごく薄く、うん、
薄くして
切ってある、なんか火に通してほとんど通されてないものだったんだけど、
あ、でもレアな、
そうめっちゃ美味しかった、
へー、
いやもともとね、あの私ほら、うん、あの九州の生まれ育ちなので、うんうん、イノシシとか、うんうん、割とそういうね、あの馬刺しとか、うん、まあなんて言えばいいのかな、まああの肉、うんうん、ね、いろいろな、
いろいろな、
いろいろな生き物のいろいろな肉を食って育ってきたんだけど、
ローカルなジビエが、
うん、ローカルなジビエがね結構いろいろあるんだけれども、うん、あのエゾシカは初めてだったのね、それが、
うん、すごいな、
でもね癖はなかった、
そうなんだ、
まあ、エゾシカ自体が草食っていうのもあるかもしれないんだけれども、うんうんうんうん、美味しくて、であのなんだっけこれがっつり例えばその、うん、まあ、エゾシカ赤肉なんだけれども、うんうん、がっつりこれがステーキとかで出たらまた話違うかもしれないんだけど、うんうんうん、その生ハムみたいな状態で、うんうん、本当に薄くスライスしてあって、うん、なんて言えばいいのかな、こうあのバゲットの上に乗せて、あのチーズとかと一緒に乗せて食べながら、ちょっとシャレオツな感じでね、
う
ん、食べたんだけど、だからそういう意味では、うん、あのゴールデンカムイの中のエゾシカの扱われ方とは全然違う料理なの
なるほどなるほど、
うん、まあ、でもね沖縄にも多分ね、うん、いろんなジビエのお店あると思うよ、ほうほう、
まあね、もしかしたらねちょっとあのすごく有名なところってかっていうよりは、まあ、好きな方が行ってるところかもしれないね、
うんうんうん、でもあると思うのでね、あ、もちろんね、あの日本全国いろんなところにあのご当地ジビエ的なものがね、うん、あの出てくるお店いっぱいあると思うので、うんうんうんうん、もしかしたら北海道とかもあるんじゃないかな、なんかエゾシカじゃなくてな、エゾシカだったかな、なんかほらあの畑の農作物を食べちゃうので、うんうんうん、その地元の猟友会が うん、こう害獣として駆除したのを、うんうんうん、ちゃんとあの切り分けて、うんうん、でお店に出して、うん、なんて言えばいいのかな、うんうん、こうちゃんとただそれをね駆除するだけじゃないっていうやり方を始めてるエリアがあるらしい、
うん、ああなるほどね、ちゃんとね、うん、もうそうやってちゃんとね、
そうそうそうそうそうそうそうなんだけど、だからねそれで今ね以前に比べたらそのエゾシカの肉が若干流通量が増えてるらしいっていうのね、うん、私最近たまたまツイートで見かけて、うんうん、なるほどなと、
うん、じゃあもしかしたらちょっと我々も食べれる機会があるかもしれないね、何かしらで、
ね、
う
ん、でもねゴールデンカムイに出てくる料理は、うん、いちいちなんでも美味しそうなんで、うん、食べたくなる気持ちはわかるけど、うん、私エゾリスをチタタプにはできないかなっていうあれだけはなかなか、ね、あれだけちょっと辛かったです、うん、ほうほう、では続きましていきましょう、ラジオネームアライオンさんです、ありがとうございます、買うか迷ってるうちに関数がかさんで手が出せなくなった宇宙兄弟あたり、
あ、
うん、もらえると嬉しいな、うん、1回通して読んでみたいんです、うん、でも本当にもらったら置き場に困る、うん、まあ誰しもね、うん、誰しもそうかもしれない、少女漫画だったら入手困難になってしまったキャンディーキャンディー、
うわーキャンディーキャンディー響きますね、これは、ね、
なんていうかまた気軽に手に取れる作品になってほしいです、うん、ということ で、まあ、キャンディーキャンディーはね、まあ、ご存知の方はご存知だと思うんだけど、著作権のね権利関係でね、
いろいろあったんですよね、
結構ね、うん、なんか ね、あの当時大好きだった少女漫画ファンの心はね、割とズタズタになった、
ね、そうね、我々世代ですよ。
そう、もうね、うん、裁判沙汰になっちゃってね、うん、ちょっと
大変残念な、
うん、残念な結果になってしまったんだけれども、うんうん、だからもうあれか、キャンディキャンディだから今ほらもちろんそのね、あの新刊状態というか、まああのね、刷られた状態っていうのはもう出版できないわけだから、うん、今もう私たち読むってなったらあれだよ ね、古本屋でも絶対すごいプレミアついてるから、
そうそうそう、多分もう買ってるよみんな、
ね、でも買えないと思うので、うん
ね、まあいい金額だよ ね、
これ自分たちのなんかおばさんあたりの世代で、うん、漫画ファンだった人がお家のどっかにあるかもしれないっていう、
ね、でもうちも昔読んでたからね、
私はね、あのね、キャンディキャンディは友達のお姉さんが買ってて読ませてもらってた、うんうん、だから自分で買ったことはないのね。
そっかそっか、
うん、
もうないな。
ないね。でもこういうね、なんかあの欲しかった本、いつか買おうと思ってた本って、うん、あっさりね、うん、ある日いきなり読めなくなっちゃったり ね、
急にこんなことになるんだと思います
ね、取り扱いが停止したりするのでね、うん、もう本当買えるときにね買うのが一番だと私は思ってます。
本当それ、
はい、続きましてはこちら、ラジオネームシンディさんです。ありがとうございます。竹宮恵子先生の風と木の歌、うん、できたら大きな半径の愛蔵版を出版社に出してもらいたいです。私が持ってるのは白線社文庫版なのですが、うん、40歳を超えると文庫版のフォントの小ささに苦戦します。
文字も多いしな。
めっちゃわかる。竹宮先生の描くジルベールの美しさを大きな半径で読みたいのです、うん、全巻欲しいですということで、うんうん、実は私もさ、ね、風と木の歌は文庫版しか持ってないのよ。
あ、そうなんだ。
で、あのね、もうね、あの、その時は、まあ、うん、それだと関数がまとまるし、場所も取らないから、いいかなって思ったけどね、うん、後悔した。
縮小されてるってことだからね。
そう。まあ、文字が読みづれ、うん、読みづれ。
そうね、そうなるね。
あのね、
う
ん、本当にね、文庫版って、うん、あのね、本当に心の底から楽しめるのは30まで。うん
もうこれリアルだな、これ。
これね、四十から上行くとね、うん、文字の小ささに泣く ね。
もうね、あの、何かしらルーペをね。
そうそう。
何かしらルーペを。
何かしらルーペをね。あの方とあの方が CM して、何かしらルーペとか本当ね、うん、考えちゃうよね。
そうそう。
あの、ただでさえ、あの、漫画の文字って、あの、昔ね、今は違うけど、うん、昔にフォントちっちゃめだったよね。あの、元々が、
うん。あ、そうね。
うん、そう。そう。でさ、なんかさ、あの、一コマに対する文字量とかが大きかったり、
うん、
多かったりしたから、うん、必然的にフォントがちっちゃいじゃん、うん、
ちっちゃくなる。
それがさらに文庫版で縮小されると
サイズなんだよこれっていうね。本当に
フォントサイズ4かな、ね、みたいな。
3か4ぐらいのレベル、ね、本当に
もうあれだよね、こちらの想像力を頼りにしないと読み解けないみたいな。
そうそうそうそう、ミュージックの湯の部分だよね、もう小ささ。
そうもうちっちゃすぎて大変、うん、でもなんかあの、うん、竹宮先生の描くジルベールの美しさを大きな半径で楽しみたいっていうのはね、すっごいよくわかります。
絵柄もね、
うん、そう、なんかさ、書き込みとかペンタッチが繊細な漫画家さんの作品って、うん、やっぱり文庫版になるとその良さっていうか、ページが持つ力っていうのが、うん、なかなかね伝わりづらい、
若干減るのよね。
そうね、ね、うん、まあ、こちらの受け止め方がね鈍くなってるかどうなのかの話にもなってくるんだけれども、うん、なんとなくやっぱりね大きな半径だからこそ、うん、こっちに来るね圧みたいなのがあるじゃん、
う
ん、
そうですね、そうです、そうです、う
ん、だからね、なんか最近さ、そのなんか出版業界も、うん、これをもう一回出し直すとしても、その予算的な問題で、うんうん、であとなんか大判とか愛蔵版にしても、うん、今時紙の本って売れないんじゃないかっていうので、
なんかね
、うん、そんなにね愛蔵版昔ほど出なくなってるらしいのね。
そうなんだ。
出版業界自体がもうね、どんどんどんどん売り上げ下がってるので、うん、らしいんだけど、お金持ってる四十から上の層は愛蔵版買うんで、
う
ん、
もういい大きさで買うんでね。
そう、いい大きさで、うん、もうなんだっけ、うん、厚紙でさ箱が外箱ついてても本当買うから、
本当それ、
ね、お願いだから出し直すときに文庫版やるのやめてほしい。
文庫版も欲しい人いるかもしれないけど、やっぱり愛蔵版ですよ。
愛蔵版でかい半径で、うん、もうこれ本当ぜひお願いします。はい、金なら払うということで、ね、
精一杯
金を払わせていただきます。はい、ということで続きましては、しここさんです。ありがとうございま す。ドラえもんはテントウムシコミックスも藤子 F 不二雄大全集も両方欲しいです。
お二つとも欲しいんだ。すごいな、うん、
余談ですが、まこさん書房、これね沖縄でも一部の方しか知らないと思うんだけど、まこさん書房が宮古島にあった頃、 お店の方に探してる漫画ある？と聞かれ、とっさのことで思いつかなかったのと、持って帰るのが面倒なのとで、おそらくこの店にないであろう、東大一直線全巻と答えると、なんと、あるよと即答され、店の奥にあった山積みの本の中から一束にされた東大一直線全巻を出してきたので、恐ろしくなり、やっぱり3冊だけくださいと言いました。
3冊
は買ったんだ。まこさん書房、恐ろしい子ということで。
すごいな。
ああ、宮古島にあった頃ね。今はね、那覇の方だよね、まこさん書房ね。
那覇だったと思うんですけどね。
いや、でもあそこはさ、うん、沖縄における漫画の迷宮だよね。
確かに。
ねえ、
うん。もう一度入り込んだらもう出てこれるかどうか分かんないレベル。
私、あそこの書棚の分類とかゾーニング分かんないの。
確かに。
ねえ。行くたんびにゾーニングどうなってんのって。
ここはどこですかっていう、ね。
そう、なんかうん、なんだっけ、これもうオーナーの人の心の中にある地図だけが頼りなのね。
心の地図なんだよね。
心の地図だけが頼りなのね、
うん、
と思って。
あれ、こんなところにっていうね。
ね
う
ん、いや、でも、しここさんよくいきなり聞かれて、これならないだろうって東大一直線って言えたね。
さすがですよ。
ねえ、ね。すごい。しかも全巻あるって、やっぱ、まこさん書房すごいな、
ね、そこでサブ出せるのもすごいね。
さっとね、出せるのがすごいですよね。
うんうん、俺の東大直線のゾーニングはここら辺だ
ここら辺だね、うん、店主のみが知るね、
わかるよここだよって、ね、
ここだよって出してくれたんだね、
う
ん、
すごいな。
はい、続きましていきましょう。こちらケンケンラブさんです。ありがとうございます。最近寝不足なので、うん、読んだら眠れそうなブッダが欲しいです。ですか、おさむ先生のね。
眠れるかな、
眠れるのかな、うん、三国志とかも読んでるうちに眠れそう、
うん、
全巻だとどのくらいになるのかわからないですけど読んでみたいです。
そうですね、もうそのレベルだと多分お布団できるぐらいの雑誌だと思うんですけど ね
多分ね、なんかね、ブッダとかはね、
逆にあれ読み込んじゃうんじゃないかな。
なんかね、ブッダね、寝れないかもしれない、ね、
う
ん。
そうだね。
うん、なんだっけ、ケンケンラブさんが、もう手塚治虫先生のブッダをお読みになったことがないのであれば、うん、ブッダそんなになんて言えばいいのかな、話はもう悟り開いちゃって、本明かした時の時代の話じゃないので、ね、もうね、もう見苦しいほど苦悶するね、ね、シッダルータの話だからね、あれどっちかっていうとね、ブッダなる前の話だからね、シッダルータの頃の話がね、ビフォーブッダだから、
ビフォーブッダ。
ビフォーブッダだから、ビフォーブッダ期の話が主だから、うん、悟り開いたから、後の話、割とほんのり、うん、ほんのりだよね。
結構ほんのり、一回ちょっとなんかね、まだちょっと、お試しで読める、時があると思うんだよ、定時上
行って。
それを一回ちょっと目通した方がいいかも、
ね。もう本当にね、人とは、うん、みたいなね。
ちょっと悩むかよ、
これ。ね、結構なつらみの話はいっぱいありますからね。ちなみに太郎ちゃんが全巻いただけるとしたら。
ね、これね、私すごい悩んだんですよね。
うん、
ね、まあ、ドロヘドロかなとか。
ドロヘドロ結構関数持ってなかった？
ね、途中でちょっとね、離脱してたんですよ。
あれ、なかなかね。
だいぶ、でもまた、うん、読まなきゃなと思ったりもしてるんだけど、うんうんうん、でもやっぱ欲しいってなるとっていうところですごい悩んで気づいたのが、うんうん、足部雄歩先生ですね、うん、デイモスの花嫁なんですよ。
デイモスの花嫁、悪魔の花嫁と書いてデイモスの花嫁
来たよ、
ね、
どうですか。やっぱね、あれを小学校の時に読むとね、うん、もう年バレてっけどな、
うん、
衝撃だって、いきなり逆さずりなんだよ、ビーナスが。
そう、ビーナスがいきなり逆さずりになってね。
そうそうそう、
あれ読んでてね、やばい性癖開いた男子いっぱいいると思うよ。逆さずりのビーナスだよ。
あれは男子は読んでるかどうかわかんないけど、
ね、ちょっとね、なんか片袖とかちぎれて、ね、なんかね、ちょっとね、なんかポロリがありげな感じの
お顔もいろいろあったの、ビーナス。
そうそうそう、うん、でもね、あれでね、本当にやばい扉開いちゃったね、男子いっぱいだと思うよ。
そうそうそうそう、で、まさかのね、そのデーモスの関係とか見てくれ、えぇーって衝撃受けたし、
そうそう、
そしてそこに絡むみなこがよ、
うん、みなこがよ、
デイジみなこ、
ハッサみなこがよ、
デイジみなこがよ、たまにうざいわけよね、
うざい、
たまにみなこがう
ざい、みなこがうざいよね、
うん、いいってっていうツッコミ入れながらもなんかすごい読みふけたので、うん、あれをもう一回見たい、しかも最初らへんのやつ、
デイモスの花嫁、うん、一応完結してるんだ、
完結したらしいんだけど、途中で一回休んで、うん、そこからまた2000年になってもう一回出たのか、第二部が。
あ、なんかそんな話聞いたことある。うん、なんか実は、続編を、
続編
が。足部雄歩先生が書かれてたみたいなの。
そうそう、というところがあったらしくて、うん、でも私それはちょっと読み込んでないもんだから全然わかんなかったんだけど、うんうん、そんなことになってたの？でも一応完結はしたらしいんです。
うん、
だったら読んでみたいなっていうのがちょっとありましてね。もう一度ね。まあ、そんなこともあったんですけども、エミッピ的にはどうなんですかね。
実は偶然なんだけど、同じ芦部雄歩先生のクリスタルドラゴン。
いい、デージなってる。
ねえ、略してクリドラ。
はい、クリドラ。
はい。あれね、あのね、うん、調べたら、連載始まったのね、1981年なの。
81年
?81 年で、開始で、まだね、終わってないのよ、実は。
おー、すげえな。で、あ、30年やってる?
そう。
うわ、
でね、あの、一応ね、あの、なんか、ちょっとね、お休み取られたりとか、いろいろあるんだけれども、一応ね、現在28巻まで出てまして、まだ話は続いてます。
おお。
で、私ね、小学校の頃とかに、あの、芦部雄歩先生、デーモスの花嫁とクリスタルドラゴンほぼ同時期に書いてらっしゃったじゃない。で、私、デーモスの花嫁は読んでたんだけど、クリスタルドラゴンは読んでなかったのね。で、大人になって、初めてお友達から全巻、全巻というか、まあ、あの、そこ、出てるところまでを借りて読んだら、こんなに面白い SF が、SF じゃないや、ファンタジーが。
でも、ある意味 SF だ、あれ、うん。
自分の子供の頃から続いてたのかってびっくりして、でもこれは日本のファンタジー漫画界の金字塔じゃねえのってちょっと思っちゃって、
うんうん、あ、でもそうだと思う、芦部雄歩先生自体がそうよね、本当にファンタジー
ね、ずっとあの方ね、あのファンタジー道をね、貫いてね、全然ぶれないっていうのと、あとなんだっけ、そのファンタジーってなるとやっぱりあのね、どうしても似たり寄ったりの物語になりつつあるような気もするんだけれども、クリスタルドラゴンのね、あのなんていうのかな、己の道感はねすごいよ、全然全然ね、ブレてないので、
なるほどね、
で、絵柄の端正さはずっと同じなので、
素晴らしい。
はい、
あの絵が本当綺麗なんだよ。
本当綺麗。
表紙見ろってのコミックの。
ね、そう。で、あの、カラーのね、表紙もね、もうね、多分あのすごい時間かけて手間かけて描いてらっしゃる、繊細な感じね。
そうなんです。
あれはもう本当私たちが小学校の頃から変わらなかったよね。
素晴らしい。綺麗よ、
ね。実は私ね、もう一タイトルありまして、ほうほう、あのこれね、今年に入って知ったタイトルなんですけれども、小垣千佳さんっていう方が書いてらっしゃる、
ほうほう、
ランドリーオールっていうタイトルで、これに、ね、2002年から連載がスタートして、現在31巻まで出てるの。
ほうほう、
で16巻ぐらいまでは私電子書籍で読んだんですけど、めっちゃ面白かったので、これね、紙の本で揃えたい。
あー、でも紙で読みたいってなるね、本当に。
なんだっけ、紙で読む方がこれは面白いっていう、あのなんだっけ、あのもう一回あそこで言ったセリフもう一回見直したいっていう、あ、なんかなんて言えばいいのかな、さりげないあのセリフの中にすごい深い事情があったっていうのが後々わかるとか、あの実はこういうことを表現したかったけどうまく言えなくてこういう言い方になったみたいなのが、あの出てくるところが結構あるので、ってなると紙の本の方がさ、で、ね、あ、ここら辺にあったこれだなって、ね、電子書籍結構それがめんどくさかったりするじゃない、全然違う感だったりするとさ、特に、なので私ね、今は31巻まで出てて、まだまだ続きそうなんで、ちょっとね、小垣千佳さんのランドリーオール、これめっちゃおすすめ。
なんかこういう長編とかはやっぱ紙の本で読みたいね。
やっぱりあの物量的なさ、そのなんて、体積の多さは分かるんだけど、
でもやっぱそこはなんか今みたいね。
そうそうそうそう。もう見たいシーンをガッてね、あの直感的に探せるっていうのはね、なかなか紙の本のやっぱり利点でね、ここはちょっとね、なんか電子書籍追いついてない感もあるかなっていう感じもあります。ではアンケートの方に戻りましょう。こちらラジオネームガナハディープさんです。ありがとうございます。バナナフィッシュですね。
お
ー、吉田明美先生の傑作です、はい、もう漫画の枠じゃないので、ね、ハリウッドで映画化してほしいです。
そうですね、
これ一時期噂なかった、
なんかやりそうだったけどアニメにはなった
んだよね。なんかなんだっけ、制作なんかの権利をどっかのアメリカの会社が買ったみたいな話が噂で一時期出てきたような記憶も泣きにしもあらずごめんね、若干根拠ない、もう何年も経ってるのに、いつまでもあんなにかっこよくて切なくて悲しい漫画漫画はないです、
ね、最後はびっくりだったよ、
ね、でもほら、アニメの方もさ始まったじゃん、また今年。
ああ、そうですね、今年か、
でもあれね、バナナファン、あ、バナナファンっていうかバナナフィッシュファン、原理主義者にとっては、なかなか意見が分かれてるところだし。
あ、そうなのね、絵かな、絵かな、
絵です、
絵か、やっぱりな、
絵の方でやっぱりね意見が分かれてるらしくて、まあ、吉田先生のあの絵柄を 100% ファンが納得できるようにアニメ化するのは難しいっていうのは
もう
分かるんだけど、どこまで折り合えるかっていうのがね、またあると思うので、
吉田先生、私ね、あのカリフォルニア物語なんですよ、どっちかっていうと
私吉祥天女、
ああ ね、なんか、あるよね。うん、俺は、俺の中の吉田先生はこれっていう。
ね、俺のファースト吉田先生があるよね。
あるんですよ。でも、バナナフィッシュはもう本当にね、
うん、
本当に確かにハリウッド向きだと思う。
ね、これはね、本当にね、なんて言えば、うん、それかほら、なんだっけ、ネットフリックスとかでドラマ化してほしい。
あ、そうね、ね、そのウェブのみで見れる系でもいいかもしれない。ね、そう、う
ん。ね、絶対ね、全世界で話題になると思う、ドラマ化したらね。割とドラマの方がいけると思う。2時間とか3時間の尺で。
そうですね。
抜いてしまうぐらいだったらもうバナナフィッシュ全部行きましょうみたいな感じで。う
ん、いけます。
ね、うん、ネットフリ楽しみにしてるぞということで。
出してるけど。
ネットフリックスの誰かに向かって今アピールしました。うん、はい。ということで、続きましてラジオネームペイちゃんさんです。ありがとうございます。絶対誰かが書くので先に書かせてもらいます。はい、ガラスの仮面です。
はい、来た。
はい、来た。私のお母さんが好きで読んでた単行本が、単行本を私が今読んでます。出た。お母さんが、
そうなるよね、
お母さんが取材の方の人なんだね。
そうなるよね。
引っ越し2回してるので、はい、途中の数巻が抜けてます。
おー、そうか。
一番大事な、二人の王女の部分。
あー、これ大事よ。一番大事。
これ一番大事な巻が抜けてる。うん、これが大事なのに、全巻くれるならぜひお願いします。もう私もお願いしたいよ、ガラスの仮面は全巻。
もうね、未だ終わってないっていう。
未だ終わってない。もう本当に、
あれも今で終わってない。
本当に私がね、年金もらう前までに終わってくんないかなと思うんだよね。ね、
もうそろそろね。
ねえ、うん。もうそろそろ私もさ、老後のなんかやりくりについて考え始める年代じゃない、
ね、もうそうだね。
ってなると、
ね、
今ここで、うん、ガラスの仮面費が、捻出できるのかって話になってくるから。
ね、今ね、今でもう貯めておくからもう、
ね、もう本当にね、もう年金生活集まったらガラスの仮面買えないから ね私たち。
本当よ、もう。
ねえ。
これは確かに。
いや、でも、ペイちゃんさん、どうにか頑張って、二人の王女の抜けてる感、
これは探して、まず漫画喫茶で探して、
それまあね、本当、関数探して、もうね、今ならね、古本屋でね、
そう、
まだ手に入るかもしれないけど、
うん。いや、懐かしいな、これ。
懐かしいな、
ね、
でも、もう、お母さん世代がその、リアタイでも読み始めたファンということで。
ね、なんなら、おばあちゃま、お母さん、娘さんっていう。
いや、もう3世代派もね、いるみたいだから、
大変ですよ。
そう、ね、ガラカメとね、王家の紋章はね、大紋。
本当に。
ねえ、なのでね、もう本当に終わらせてくんないと。
ね、もうそろそろね、本当に。
うん。うん、じゃないとね、ほら、なんだっけ、この世界と、うん、あの世が、うん、なんて言えばいいの、ネットで繋がってるんだったらいいけど、ちょっと今んとこね、まだね、ネットの回線向こうに通ってないっぽいんで、ね、
もう今のうちに、
電子書籍でも読めないっていう ね。
もう今のうちでお願いします。
もう今から遺言残せるんだったら、そうそうそうそう、新刊出たら、お焚き上げしてって言うしかないじゃない
本当それね。
もうお焚き上げで、お焚き上げで、みたいな。
お願いしますと。
ね、
書くね。
もう愚装に送って、みたいな感じで、ね。
書くね。休校の時に焼いてもらうね。
ね、焼いてもらわないとね。
うん、内壁と一緒に。やる。やるわ、
ね。やってもらわないと、うん。ということで、続きまして行きましょう。あ、こちらは、小ネタ町特許に、時折ゲストに来ていただいている、神野沖野先生です。
ありがとうございます。
9月、神風の国、文庫版出ますので、よろしくということで。はい、文庫版出ました。
やった。
はい、表紙がまたですね、いい感じで、はい、ハードカバーと違ってですね、すごいかっこいいイラストで出てますので、はい、神風の国、うん、もしハードカバーの方で入手されてない方は文庫版出たので買って読んでくださいということで、山のようにありますが、ダンスインザバンパイアバンド愛蔵版か子連れ狼の愛蔵版でしょうか。
シェリー。すげえな。
前者は続編が始まり、うん、大盤かつ未収録だった短編も入ってお得です。後者はどうやら完全絶版らしいので、まあ、子連れ狼も、まあ、結構ね、まあ、いろいろね、権利関係とかね、いろいろ、ね、表現などでも、まあ、まあありまして、だからさ、って考えるとやっぱりさ、昭和の劇画とかがピークだった頃のやつって、うん、どんどん買えなくなってきてるのよね。
そうだね、そうだね、
うん、でさっきあったみたいな、うん、その権利関係みたいなのもあるんだけれども、うん、最近また多いじゃん、原作と作画が分業してる作家さん、結局キャンディキャンディもこれでね、ちょっと揉めたりもあったんだけど、
う
ん、最近こういう分業スタイルで、うん、作品出される方が多いじゃない、う
ん、多いです。
ってなると、うん、その仲がいい時はいいけど、うん、何かの時で揉め始めると、ね、あっさりね、うん、出なくなるのよ、
途端にね、
うん、なので本当にね、あるうちばい うん、書店にある内売ということで、
そうですよ。
はい、続きましていきましょう。こちら玉森さんです。玉森さんありがとうございます。ズバリアストロ球団が欲しいです。
わ、
買おうかどうか20年ほど迷い続けてます。迷いの期間長いですね。
20年目、
ね、もう生まれた子が成人ですよ。そうですね、20年だからね。
なかなか
独身時代漫画喫茶で見つけて4巻くらいまで読んだのですが、結婚するとなかなか自由にいかず、いつか暇ができたらと思いつつ、いまだに読めてませんということで、
うんうん、
ちょっと気になって調べたので、ね、うん、アストロ教団も年代的にやばくねって思ったんだけど、うん、一応今なら新刊状態で、うんうん、売ってます。
あ、売ってんだ。
アマゾンとかで買えます。
うわー、すげー、
でもこれも、うんうん、いつなくなるかは分かんない。
大変だよこれ、
ねね、これって結局ね、あのその著作権者が、うん、亡くなった後の話とかで、うん、誰がその権利を持つかっていうのとかで、ね、あっさり読めなくなったりっていうパターンとかもね、
大変ね、
あるので、
うん、
アストロ球団ですね。今なら今ならアマゾンでも全巻まとめて一気買いできますので、
今ですよ、今
今です。もう20年悩んだんだからもう買っていいと思うので、
ね、今年いっぱいで買ったらいいんじゃないかな。
ね、もうね、年内で ね、あの、これね、あの、まあ、結婚するとなかなか自由にいかないっていうことで、うん、今年のクリスマスプレゼントか、うん、来年の、 あの玉森さんのお誕生日祝いに、うん、これお願いしますって今からね、こう 下地を鳴らしておくといいと思うのね。
そうだ
ね、奥様
だよ、うん、
ご家族に ね、
そう
なので、はい、うん、ということで玉森さん、アストロ球団全巻買ったら貸してください。
教えてください。
よろしくお願いします、うん、ということで、はい、こちら最後のご投稿です。コイキングさんです。ありがとうございます。漫画とかのくくりじゃなければ最近の面白そうなノベルとか小説まとめてほしい。
あ、なるほどね。
コンビニ人間とか、船を編むとか、うん、テレビで話題になったのが読みたいですということで、まあ、小説もね、結構、うんうん、あの電子書籍だと、うん、値段が今半額で読めますとか、うんうんうんうん、あるじゃん、
うんうんうん、ありますね。
ああいうのでさ、あの、うん、読みたいのがたまたまヒットしてたら、うん、もうどんどん読んでいかないと、
うん、
そうだね、これもね、あの、うん、なんだっけ、ただになる日はもう来ないっていうか、うん、まああの、うん、ね、青空文庫に乗るのは今からどれぐらい先だよって話になっちゃうので、うん、うんうん、で、あの、私ね、毎年っていうか、まあ電子書籍で、あの、うん、これいいなって思うのが、あの、創原社、あの SF をよく出してる創原社 SF 文庫さんの、うんうん、あの創原社さんが毎年創原社 SF 短編賞っていう。
ほうほう。
のね、あの、作品を募集して、うん、受賞作は、うん、あの、まあ、短編だから短いじゃない、うん、だからそれだけね、あの、本にするっていうのはちょっと、うんうん、あの、無理なんだけれども、うん、あの、これをね、電子書籍で100円で読めるようにしてくれてるの。その受賞したやつをね、期間限定なんだけれども、うん、100円で読めるようにしてくれて、で、私それで毎年、うん、あの、短編賞で100円で出た時に、チェックしてて、うん
うん、あ、いいかも。
今年も面白かったよ。うん、今年ね、創原社 SF 短編賞受賞したのは、あの、八嶋悠玄さんの天狗星を発祥寺っていうね、ほうほう、あのね、仏教 SF なんです。
仏教 SF とかすげえな。
仏教ハイパー SF なんですよ。このね、発祥寺の五重の塔が、うんうんうん、あのね、ロケットになる。
やばいな。
別の惑星に行くの。
やばいな。
あのね、うん、この世界観の中では、このね、うん、天狗星を発祥寺の中に出てくる、物理学の仏は仏だからね。
すげえな、おい。
仏の断りの学ぶと書いて、物理学だからね。
いいです、すごい。
もう、うん、めっちゃみんなのね、祈りの力が、うん、こうエンジンのパワーになったりする。
やばい。
まあ、私ね、この SF すんげえと思って、これね、
すげえ、
100円でこれ読めるってね、
読
もう、デジタルの時代最高と思って、うん、後で教えるわ、これ、その、本当最高、
うん。
なので、なんかね、こういう風に、ちょっとほら、短編、うん、だから、うん、なかなか一冊単位で読めないけど、うんうん、100円とかね、そのすごい、ね、あの値段で、うんうんうん、あの出版元さんが、うん、あの電子書籍で出してくれるっていうのは、これはデジタル時代の、うん、
ね、
うん、今のいい利点だなとは思う、うんう
ん、そうだね、ちょっとまず読む、目に通す、
昔短編の、うん、この一編だけを読みたくっても、単行本化されるまで待たなきゃいけなくって。
うん、そうね。ちょっとまとまってから、
いろいろ話が、そう、他の話とね、みたいな感じで。うん、で、そうなると、1年とか2年後になったりするから、うん、オンタイムで読めるのね、嬉しいなと思いました。
う
ん、
あ、でも電子書籍そういったので使えますね。
ね、こういうのではね、本当にね、タイムリーに読みたいものを、読める、
ね、
しかもうまくいけばそれがセールになってるっていうのがあるので ね、
あ、これいいわ、
ね、なかなかいいと思う。後でね、タイトルまた教えるので、うんうんうんうん、ちょっと読んでみてほしい、はい、ということで、小ネタ超特急俺の話でございましたが、次回のですね、アンケートテーマ発表しましょう、はい、来月のアンケートテーマはあなたがコスプレしてみたいキャラクターということで、こちら小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠アップしますので、コメント欄よりご投稿ください。以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。 テンテンテンテンテン。弁当のおかず、ヤギ刺し？
小ネタ超特急。
FM Naha。Your radio station。OK な。
こきゃ、潤いナンバーワン。
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急 FM の葉よりお届けしてます。ここからはエイミーがおすすめの作品をご紹介する今月のこれのコーナーです。今回のセレクトタイトルはバッスン鶴谷香織さんのメタモルフォーゼの縁側でございます。
はい、来た。
はい、今太郎ちゃんがね、書影を持ってくださってますけれども、こちらですね、第1巻が発売になったのが今年の5月。そこからじわじわ話題になりまして、アンテナの指向性が結構広めな漫画読みさんがですね、次々とツイッターでレコメンドして、人気がもうね、出ましたのがこのメタモルフォーゼの縁側でございます。私ね、この本を手に入れるの実は結構大変だったの。
あ、いい。
これね、今年の5月8日の発売で、で沖縄の書店さんって大体それから入荷が5日とか1週間とか
遅れるよね。
遅れるでしょ、でもう私もそろそろ、いやもうどこの書店にも入ってるだろうっていう、発売から10日後ぐらいに書店に行ったの。
ほうほう。
そしたらね、ことごとく書店にないの、これね、売り切れてたんじゃなくて、発注かけてなかった。そもそもね、このメタモルフォーゼの縁側は、角川がやってるウェブコミック、コミックニュータイプで連載配信されてるんですよ。
ほうほうほう。
で、まあ、そういうね、ウェブでだけ配信されてて、しかも全くの新人さんの新作ってなると、やっぱり紙媒体の漫画雑誌に比べるとさ、書店員さんも情報が入りにくいし、発注書でも目に留まりにくいのかなって。っていうのが正直あったのね。だからまあその発注がかかってなかった、そもそもうちには、うちには入荷してませんっていう感じのが。
なるほどね。そっか。
多くて。で、ほら、なんだっけ、こう、絵柄的にも派手だったり、すごい可愛かったりとかだったら、その見た目のインパクトもあるんだろうけども、ね、ご覧いただける方はわかるかな。ちょっとね、絵がね、ちっちゃくてわかんないかもしれないけど、なんというかね、この絵柄、もうページの奥から味がじんわりにじみ出てくるタイプの、絵なので、初絵を見ても、ってね、こう触手が動くかどうかっていうと判断難しい感じだと思うのね。でも、私本当にね、沖縄のね、まあ、那覇エリアの書店さん、全然入ってないわけ。
あら。
でね、もうアマゾンしかないのかなって思って、もう最後の最後、ここなかったらもうアマゾン行くかと思ってたら、4件目でやっと一冊、たった一冊入荷してたのがこれなんです。
あらだらだら。
でもね、今やもうこれ話題のタイトルなので、今はね、ほとんどの書店さんに普通に在庫があるんですよ。でも本当にそれは作品の良さが全国でのリアルな売り上げとなって、ね、これに反映されたからだろうなとは思うんですけれども。
ほうほう。
だってね、発売からね、5ヶ月だけど、今6刷りですよ。
はぁ、
今出てる版6刷り。
すげえ。いやー、すられまくってるってことですね。
はい、で、ちなみにですね、この作者の、鶴谷香織さん、情報がほとんどありません。
あら。
ウィキペディアもなければ、ご自身にウェブサイトもなくって、ツイッターのアカウントはあるんですけど、プロフィールについての記載がないんですね。で、一応調べた範囲で分かったのは、1982年生まれで富山県出身、あとは2007年に大きな台所という作品で千葉徹也賞の準大賞を受賞しました。これだけです、分かってるの。ご自身のね、ことは、まあ、意図的になんでしょうけど、お出しになってらっしゃらないということで。で、今回ご紹介しているこのメタモルフォーゼの縁側はコミックニュータイプに連載してます。この他にウェブマガジンの、Like This というものに Don't Like This というタイトルの漫画を、連載されてます。で、一応ストーリーなんですけれども、これですね、ご主人に先立たれた、自宅で書道教室をやっている一ノ井由紀さん75歳が主人公でございます。
あら、
75歳の
おばあちゃま、
おばあちゃま由紀さんが主人公です。久しぶりに寄った書店で料理本を探して、たまたま漫画コーナーの前に立ち、表紙の美しさに一目惚れした漫画を思わず買ってしまいました。その時レジにいた高校生アルバイトの佐山うららは、それが自分も大好きな米田優先生の BL コミック君のことだけ見ていたいの一巻だと気づきます。他のジャンルと間違えていないか、BL 大丈夫だったかと、うららさんは気になっていました。
ゆきさんはですね、もちろんこれ BL だと知らずに読み始めるのですが、そのストーリーの切なさと絵の美しさに一巻を読み終わる頃にはすっかりファンになっていました。すぐに2巻を買い、その日のうちに3巻を買おうとしていたら、なんと在庫は完売。お取り寄せの手続きをうららさんがやる頃には、気がついたら2人で作品の感想をお互いに話すようになっていました。うららさん、高校生で、同級生に友達らしい友達もおらず、大好きな漫画のお話ができる友達がいたらなぁと思ってたんですけれども、生まれて初めて同じ漫画の話ができるお友達は、なんと75歳のゆきさんだったということでですね。で、興味がどんどん、ある方向にね、まあ、ベクトルが、矢印向いてる方向にどんどん突き進むタイプのゆきさんに対して、高校生のうららさんの方が、距離感どう取っていいか分かんなくって、時々すごく遠慮がちになってしまうっていうね、面白い二人の対比と、あと大好きなジャンルとか作品に触れることができる幸せ、で、お友達と共有できる幸せっていうのがね、この中にいっぱい表現されてて、きっとこれね、男女問わず楽しめると思います。で思ったんだけど、多分ね、現代、まあ、この2017年、18年の設定でこの作品は書かれてると思うんだけれども、この時点で一ノ井由紀さんが75歳っていうことは、生まれ年は1943年とか2年ぐらいだと思うのね。で、推察できるのですが、由紀さんね、さりげないセリフの端々で思うのが、この方もともと本は読まれる方、で、結婚前には漫画も読んでたけどっていうセリフもあったのね。で、大体その頃だと、いわゆる国文学の耽美主義のタイトルは結構出てたのね、その頃は BL とかじゃないじゃん、で、まあ、耽美主義の小説で、まあ、泉鏡花とか長井花風もそうなんだけど、谷崎潤一郎とかももう話題になってただろうし、ゆき、ね、さんより10個上ぐらいの世代に三島由紀夫とか赤井爆がいたわけだから、そもそものいわゆる BL 的な作品っていうものね、国文学として純文学としても触れてた可能性は大だと思うのよ、
出てたからね、
で大体その年代の方で、本読みさんはね、後に耽美主義という枠の中でくくられる作家の作品に一切触れずに読者としてね、人生を過ごした方の方が少ないと思うのね、自分の読書リストの中に三島由紀夫が入ってないね、本好きさんってなかなかこの世代ではいないと思うので、
そうだね、
あと赤江漠さん、長江花風とかね、泉鏡花とかはね、もうベーシックなところで皆さん押さえてらっしゃったと思うので、まあ、そういう背景があるからこそ75歳のゆきさんが、なんというかこうね、BL に対して脊髄反射的な拒絶をしないで、物語をね受け入れることができたんじゃないかなっていう、これはあくまで私の推察でございます。
なるほどね、はい、なるほど。
ちなみにね、このメタモルフォーゼの縁側5月に1巻出ましたけれども、なんと11月10日に2巻が出ます。
あい、
これね、もう本当に予約した方がいい。
そうね、
今の感じだと、店頭からなくなるかもしれない。
あ、なるほど、もうこの放送聞いた書店が多分これ入れるぞ。
ねえ、もう本当にね、コミックスの発注担当の方ね、多めに私入れていただいて、少なくとも私は沖縄で買いますということで、ね、あ、まあ、じゃなくて沖縄で買いますので、ね、こちらの方を、ぜひですね、2巻が間もなく出るということで、今ならね、1巻読んでね、ワクワクしながら2巻が待てるというシチュエーション楽しめると思います、
ね、
はい、そして次回のですね、今月のこれピックアップ予定のタイトルはこれだよ。
お、
金剛寺さんはめんどくさい。
なんじゃこい。
なんかさ、よくさ、ラノベとかで、何々さんは何々みたいなタイトルいっぱいあるじゃない。私ね、あれ、正直ね、苦手なの。
お
ー。そういうタイプの。でね、これもそんな感じなんでしょうって思ってたのね。金剛寺さんめんどくさい。全然違う。
あ、いい。
これね、ページ開いたらわかるけど、1ページ1ページの圧がすごい。
やばい。
絵柄と圧がね、本当にすごいし、これね、本当に読んで全員が幸せになれる作品なので、もう来月ね、これ本当にね、熱く私語りたいと思います。来月は、こちら、豊田実先生の金剛寺さんはめんどくさい、こちら2巻まとめてご紹介します。ということで、小ネタ超特急、今月のこれのコーナーでした。
サクッと !A4 サイズで。
小ネタ超特急。
ザーランザーラン、
今日から実践
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、皆様とシェアしたいネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーです。
なんだなんだ。
まず最初にさ、私ね、一昨日からちょっとねハマってる、
おととい
か、もう本当に直近の話を申し上げない、おとといから私がハマってる YouTube のドラマ、もうね3週ぐらい見てるんだけど、
ほほほほ、
それはですね、多分アメリカで制作されてると思われるドラマなんですけれども、アニメクライムスディビジョンっていうね、実写のドラマなの。だいたい1話ね5分ぐらいのドラマなんですけど、これね、もう最高なの。これね、第1話のオープニングのイントロダクションで、ここネオオタクシティには2種類の人間がいる。
ネオオタク？
ネオオタクシティね、ネオオタクシティには2種類の人間がいる、セーラームーンの主題歌を日本語で歌えるやつと、そうじゃないやつだっていうね
これアメリカ？
アメリカこのナレーションで始まるの。これね、舞台がネオオタクシティっていうところで、出てくる全員がオタクで、起こる事件もオタク絡み。でも10秒に1回くらいはアニメか漫画か映画に絡んだセリフが出てくるし、必要な用語はね、画面の中にね、解説のキャプションが入るの。この用語はこんな意味やで、みたいなのがね、キャプションで入るんですね。でね、これね、ありがたいことに、YouTube で日本語字幕表示の設定したら、英語わかんなくてもちゃんと日本語字幕出てくる。
ちゃんと
そこはわかる。このね、日本語字幕がね、ちゃんとしてる日本語字幕なのね。
対応してるのね。
はい。現在のところ、シーズン1の全3話と、驚きなことにシーズン2が始まりまして、シーズン2の1話が見れます。もう一回タイトル言うね、アニメクライムスディビジョン。
ほうほう。アニメクライムス。
アニメクライムスディビジョンっていうのでね、検索すると出てくると思うので、まあ、全部通してみても30分かかんないから、もう周回して、もうガンガンして、もう本当面白いから、周回していただきたいということで、これ見てマジで、ということで、続きましての話題いきます。こちらですね、全世界のタイバニファンがね、ちょっと困惑する事態が起こっております。アニメ、タイガー&バニー、本当に大人気しすぎて、私の周りがことごとくタイバニー沼に沈みました。でね、もう何年も前の話だよ。タイバニがハリウッドで実写映画化っていう。ね、
あ、そう、あれ出てたね。
私たち本当に歓喜しましたね。
小ネタでも言いましたね。
言いましたよ。もうね、本当に私ね、はぁ、小鉄は誰がやるんかなってね、企画どこまで進んでるかな、あれ最近話聞こえてこねえじゃんみたいな。ね、ちょっと若干不安に思ってたのね。もう本当にね、これ昨日今日の話びっくりだったんですけれども、このタイバニの実写映画化に、関わってました、グローバルロードエンターテイメントという制作会社が、なんとアメリカの連邦破産法11章を申請しました。
ええー、ということは、破産ってことですか？
破産しました。制作会社が。
あららららららら、これまた。
なんかね、このグローバルロードエンターテイメントが公式のコメントをまだこっちの方に伝わってきてないんだけれども、どうやらここ最近関わった映画と買い付けた映画の興行収入が芳しくなく赤字を抱えてしまったということで。で、そのね、実写映画化の企画対話に、このまま頓挫するのか、どこかが引き継ぐのかは全くの未定でございます。下手すると私たち、実写の対話に見れないかもしれないということで。
これは大変。
ねえ。
わあ。
はい、続きましての話題、今日トントン行くよ、こちらですね、まさかのオンリー商品化ということで、ね、この番組でもご紹介しましたし、太郎ちゃんが出てきた回でも話しました、世界中が動揺したアニメポプテピニックの中のワンコーナー、世界中が困惑したボブネミミンミ、
はいはいはい、あの、今みんな絵を思い出せ。
ね
え。あれだ。
もうね、あれね、忘れたくても忘れられないあの絵柄なんですけれども、なんとその、ボブネミミンミだけ、ブルーレイの発売が決定しました。
どういうことだよ。
それだけ集めた DVD。
どういうことだよ。
ブルーレイがね。でね、9月の15日、16日に、幕張メッセで開催される、ポプテピピックフェスで先行発売されます。その後に一般発売されます。
ポプテピピックフェスっていうのもすごいんだけど、
ね、その中のボブネミミミだけがブルーレイということで、で一応収録内容は全22話に驚きの新作書き下ろしが2話、新作
ちょい足ししてんだ、ちょい足しはしてるんだ。
そしてあの伝説の高速紙芝居感動ドキュメンタリーヘルシェイク矢野も特別収録されています。
やばい、あれは見たいよ。
ヘルシーク
や
ね。
あれは見たい。
あれがブルーレイで見れるんですよ、皆さん。
すごいな。
ねえ、果たしてね、ボブネミミミだけを見続けることが、人間の精神が耐えられるのかっていうのでね。
分数どんくらいなんでしょうか、これ。
ポプテピピックがあったからこそ、 ね、私の心が耐えられたっていうところあったと思うんだけれども。
まさかの、乗っけたらこれだけ。
ね、ボブニミミミだけだとちょっとね、精神的にね、なんか支障をきたすんじゃないか、ね、
不安になるけど。
ちょっと不安だけどね、うん、どねまあ、買う勇気のある方、ぜひ買って行き見していただきたいと思います。
よし。
続きましてはですね、これ太郎ちゃんも大好きな、ね、ゲーム、龍が如く、はい、に絡んだ話ね。
うん、
まあ、龍が如くね、あの、有名な名越監督と、あの、火の焼け方が尋常でない、はい、名越監督と、制作チームによりますですね、うん、完全新作が発表されました。
ほうほうほう、うん、
これがね、龍が如くじゃなくて、タイトルが、ジャッジアイズ。
ほうほう、
龍が如くは、まあ、主人公に、桐生ちゃんがいてですね。
そうですよ。
桐生ちゃん以外は、ほぼ実在の俳優さんがモデルとなってね。
そうですね。
ご本人が声を当てることで知られているけど、うん、今回もね、それを踏襲します、
う
ん。すごい俳優さんがご出演。しかも舞台は、龍が如くと同じ町。
ほ
う。でですね、肝心のジャッジアイズ、うん、主役はなんと、木村拓哉さんです。
キムタクかい。
キムタクです。
すげえな、お
い。はい。一応設定は、かつて無罪を勝ち取っていた、敏腕弁護士、八神。というか、キムタクね。
うん、
八神という名のキムタクが、
うん、
とある事件で弁護士を辞めることになり、その事件の真相を突き止めるべく動き出すというのが序盤の内容なんですけれども、
ほうほう、
もうこれね、YouTube で、ジャッジアイズ、公式から動画がね、2本、3本ぐらい上がってます。見たらわかると思います。ほうほう、分かっていただける方は私が言ってる意味分かってると思いますけれども、うん、主人公はキムタクが演じるキムタクです。
ねえ、もうっていうかまんまキムタクっていう。
キムタク、
うん、
もうキムタクの一挙一投足、そしてキムタクの華麗な喧嘩アクション、キムタクのキムタク的な部分が思い切り前面に出ている、まさにキムタクが如く。
すげえな。
ね
え、
うん、プラットフォームはプレステ4。
うん、
発売は12月13日なんですけれども、すでに体験版のダウンロードが始まっておりますので、ね、皆様ですね、
う
ん、キムタクが如くじゃなくって、ジャッジアイズ、うん、ぜひ体験版でトライしてみていただきたいという。
てか、キムタクが如くでいいんじゃないかっていう、ね。
キムタクが如くで検索しても、公式ムービーがね、引っかかるっていうね。
すげえな。
恐ろしい状況になってますけれども。
すげえな。
はい、うん。ということで、続きましても、これね、ちょっと東京ゲームショーが近いということで、ゲームネタが続くんですけれども、新作タイトルね、続々発表されてますが、なんとですね、その中に、うん、あの格ゲーデッドアライブとサムライスピリッツの新作が
懐かしすぎんだけどな、これ。
格ゲー全盛期から育成層を経まして、ね、まさかの DOD とサムスピよ。
新作かよ。
新作。
何年目だって話ですよ。
ねえ、大人気コンテンツだからこそなのか、うんうん、新規の、全く新規の格ゲーは、正直今難しいのか。
ああ、なるほどね、うん、なるほどね、うん。
で、一応ね、DOD の新作は2月15日、うん、サムスピは来年中に発売ということで。
なるほど。
うん。
どうなってんだろう、絵柄とか。
ねえ。
すごいんだろうな。
これもね、ムービー出てるので、皆様ちょっとチェックしていただきたい。
見てみよう。
あとこれもね、ゲーム、東京ゲームショーに出展されるので、ちょっと話すんですけれども、任天堂って、自社のプラットフォームで出すゲームについては、うん、このね、流血とかのゴア表現とか、うん、セクシー路線は決して許さない企業であるっていうのが一般的な見方じゃない？
まあ、そうですね。任
天堂。
わかるよ。
なんとそれが覆されそうなのよ。ですね、こちら、任天堂スイッチがプラットフォームの新作ゲームがですね、うん、すごいの。リアルの実在のセクシー女優さんが3人出演する、その名もゲームタイトルね、
うん、
教えて、おねだり将棋。
おっと、これは。
来たね、今。
これは今来たよ。
これどう考えたってターゲット層、うん、中高年だよね。
ね
え、
そうだね。
だってさ、
そうだね。
セクシー女優さん、実在のセクシー女優さんで、ね、おねだり将棋だよ。
すごいな。
なんで将棋ねだるのって思うんだけれども。
将棋。
しかもね、このゲームの公式ホームページ、うん、URL も、うん、おねだり .jp。おねだり .jp よ、まあまあ、
それでドメイン取ったのがすげえな。
それでドメイン取れたのね、今ね。この21世紀ね、
うん。
はい。しかも東京ゲームショーにこのゲームブース出展されます。
やばいな。
実際にですね、登場するセクシー女優さんから直接おねだりの体験ができるとかできないとか。
いやー、なんかもう、それはなんかこのなんかこうね、そっと体験してみたいよ。
ね、
うん、
一応ですね、ゲームジャンルの登録は、将棋で登録
されてる。うん、将棋なんだね。将棋ゲーム。
将棋の方で登録されてる。
将棋ゲームなのね。
将棋ゲームで登録されてるんですけど、うんうん、レーティングは未定です。
ええー。
収録されてる映像遺憾では、レーティングがガン上がりする可能性もあるので、
ね、
いや、でもさ、むしろ上がった方が売れるよね、
うん、このゲーム。まあね、この際ね、やった方がいいです。うん、まあ私もね、ちょっと長期とは違うゲームで、お姉さん方を最初の最後のボーナスゲームまで行った女子です、私も。
ねえ、任天堂プラットフォーム初のお色気タイトル。
そうそう、欲しいよ、ね。
どうやって許可取ったのかが本当に気になります。ね、ということで、エミーの小ネタ超特急、早くもうお金の時間です。
ネタ多すぎだな、ね、本当に毎回。
ねえ、なんかね、お色気ネタで終わってしまったね、今回ね。ということで、次回のオンエアは10月10日、夜7時からとなっております。来月10月だけど、私たち間違いなく半袖でオンエアということで。
そうだね。
はい。
う
ん、小ネタ超特急のブログに今回ご紹介したタイトル、ポッドキャストだって。ポッドキャスト、YouTube もアップいたします、はい。アンケート募集もブログでやります。ぜひぜひチェックしてみてください。アンケートご投稿いただきました皆様、ご回答ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。聞こえてきましたストロベリーナプキン、さようならセレナーデ、小ネタバージョンを聞きながらのお別れです。ちなみにストロベリーナプキン来月ライブです。なんとそれに私メンバーとして参加をいたします。ということで、次回は10月10日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
太郎でした。
それでは皆さん、さようなら。
10月13だから、
ライブは13、小ネタは10日。
さようなら、さようなら、セレナーデ。夢の中で会えるから、私のことを思い出してね。そしてあなたは口ずさむのよ、私の